ありがとう、作家の本田健です。今日のテーマは幸せなお金持ちと不幸なお金持ちの5つの違いということでお話していきたいと思います。今までこの何十年か考えてみたら、小学校ぐらいのことを考えるともう50年近くいろんな人たちと会ってきましたけども、父がですね、変わってまして、まあ、税理士だったんですけど、こう土日とかね、まあ、当時は日曜日かな、お客さんが来るんですけど、まあ、その時に僕はですね、そのこう小僧の役というか、日本茶を持って行って、そしてお客さんにこうお出しするという役をやってたんです。で、だから6歳、7歳ぐらいだったと思います。まあ、その時に父の関係先の社長さんですよね。彼がいらっしゃってて、そして、まあ、ちょっと油断するわけですね。坊ちゃんいくつとか、学校楽しいとかって、そういうおじさんにですね、社長、利益率は大丈夫ですかとか、社員は定着してますかとかっていうのをね、聞くっていうのが僕の小さい時の密かな趣味だったんですよね。その時に、先生、坊ちゃんすごいですね、とかっていうふうに言われて、なんかちょっと大人びた気持ちになってました。で、その頃から物心ついてしばらくですから、7、8歳、そして、小学校に入ってくるとですね、だんだんこの大人を見る目が養われてくるというか、これまでしょうもないって言うとちょっと失礼なんですけどね、味のないせんべいがあるんですよ。で、そういうしょうもないお土産持ってきて、僕のね、弟と姉と、あ、なんかこれは外したなとかって、お客さんでメロン持ってきたりとか、一番はアイスのなんかこうでかいやつ、レディーボーデンみたいなんとか、なんかそのすごいこんなやつ持ってきたりとか、わーみたいに盛り上がるような手土産持ってくる人って大抵いい靴履いてるんですよ。なので、お客さんどうぞって言って靴を僕は揃える係で、この靴高い、この社長お金持ってる、お土産もいいはず、みたいな、そういうのを小さい頃から見てきました。20代になってくるとですね、ちょうどバブルに差し掛かったんですけど、まあその頃に、まあ弟子入りしたすごい先生方っていうのがですね、弁護士の先生だったり、政治家だったり、あるいは実業家の先生とかにですね、弟子入りして、で、そして、その、僕の師匠と仰ぐような人たちから、お金ってこうだよとか、ビジネスってこうだよって話を聞いてました。まあ、それで、こうやったらいいんだなとかっていうふうなことを教わったんですけども、まあでもね、その結果、経営が傾いていく人もいたわけですよ。ちょうど僕が、そういう先生たちに教わってきたのが20代の前半だったんですけど、20代の後半になってくるとバブルが崩壊して、それまでですね、ヘリコプターをチャーターして、あれ買った、これ買ったっていうような人がどんどん倒れていったんですよね。そういった昭和の、こう、それから平成にかけてのバブルの、こう、流星と崩壊みたいなのを20代に見させてもらったもんですから、お金持ちの人の中にも、すごく幸せで順調な人と、それから不幸の人がいるっていうことに気がつきまして、それで、この幸せな小金持ちっていうコンセプトに至ったわけですね。で、どういうふうな人たちが、こう、幸せになれて不幸になるのかって、こう意外とその、ちょっとしたことで垣間見れるわけですよね。ある時、この人に弟子したいと思う人のオフィスにね、紛れ込んだというか、こう、うまく潜り込んで、そしてその人のカバン持ちみたいなことをさせてもらおうと思ったんですよ。で、せっかくだからその先生のすごいとことか、なんか好きな食べ物とか聞こうと思って、秘書の方にね、あの方って何が好きなんですか？いや、私そういうのは全然わかんないんですって、どうしてですかって言ったら、いや、先週入ったばっかりで、って。で、スタッフの人に聞いても、いや、僕もなんか先月入ったばっかりで、って。人の回転が激しいわけですよ。なので、よくよく聞いてみたら、ものすごく怒鳴り散らしたりだとか、失礼なこと言ったり、まあ今で言うパワハラですよね。まあ昭和の時代ってそれが普通だったんですけど、まあそういうふうな人たちを見て、その、この人は社会的にすごい成功してるかもしれないけど、なんかあんまりその一緒にいたくないなって、いうお金持ちもいれば、もう家にまで招いてくれたり、奥さんがすごく料理が上手ですごく優しい人たちで、で、社員の人もね、もうなんか40年、勤めてるような人がいたりだとか、まあそういうふうな人たちを見てですね、幸せで成功してる人と不幸で成功してる人って全然違うなっていうふうに思いました。その後ですね、やっぱ不幸で成功してる人たちの失敗率というか、その後に破綻していった割合っていうのはすごかったですね。なので、やはり人間関係を上手にするとか、自分のメンタルを保つとかっていうことも大事なんだなっていうことを踏まえて、今日はですね、お話していきたいと思います。そして、これからお話しする5つ、あなたもお金持ちとは関係なく、自分でどうなのかなっていうことをよかったら考えてみてください。さあ、では行きますよ。幸せなお金持ちとそうでない人を分けるのはどこが基準なのか。まず1番目、好きなことをやってるかどうかっていうのがあると思います。例えば同じ弁護士という仕事を、お医者さんという仕事をやっていたとしても、その医者という仕事が好き、弁護士という仕事が大好きで大好きでたまらない。こういうふうなタイプの人もいれば、 たまたま医者になっちゃったんだとか、弁護士が儲かるからとか、こう経営者がとか、別にクリーニング屋さんになりたくてなったわけじゃないんだけど、親がそうだったからとか、まあそういう人はですね、なんかちょっと殺伐とした感じがあるんですよね。なのでちょっと質問してもちょっと意地悪な質問の仕方をしたりとか、君はだからダメなんだとかっていうふうなことを言われたりだとか、そういうふうな静電気プチプチみたいなの、冬とかでエレベーターとかされたらビリビリと来るじゃないですか。ああいうような感じのものはですね、やっぱり不幸なお金持ちの人っていうところからよく来るんですよ。で、なんでなのかなと思ったら、本人があんまり幸せじゃないからなんですよね。それはやっぱり好きなことやってるかやってないかっていうのにこうたどり着くんじゃないかなと思います。好きなことやってる人っていうのはうまくいくし、好きじゃないことやってる人と一緒にいてもですね、やっぱりあんまり楽しくないなというのが僕の感想です。2番目、人柄が素晴らしいかどうか。幸せな人っていうのは幸せな人を引き寄せる傾向があると思います。なので人格的に素晴らしい人、楽しいことやってる人にはそういう仲間が集まりますし、なんかこうお金持ってるかもしれないし、社会的にはすごいかもしれないけど、いつもピリピリしてイライラして、まあ一言で言うと不機嫌、そういった人にはですね、やっぱりそういう人が集まるんですよね。なので幸せなお金持ちになりたかったら、やっぱり人柄を磨くというか、人格を磨くというか、素晴らしい人柄の人にそういういいもの、幸せなものっていうのが集まるんじゃないかなというふうに思います。これはお金持ちに限らず、人柄がどうかとても大事だと思います。僕はすごく普段気をつけてるんですけど、まあ、特に40代、50代、あるいは60代になると、こう不機嫌なおじさんになる人が多いんですよね。まあもちろん女性だと不機嫌なおばさんかもしれませんけど、で、その年齢がある程度上に行ってくると、下から見たらどういうふうに見えるかというと、不機嫌なお父さんお母さんを投影されやすくなるんですよね。で、例えば僕もなんか真剣に考えてたりとかっていう時があるわけですよ。で、そうするとすごく不機嫌に見えるみたいで、で、ある時自分のその60人ぐらいの小さなセミナーでね、まあ僕のことよく知ってるというか、2泊3日のセミナーなんかもやってるようなメンバーに、あの本田健が不機嫌だって思ったなとか、健さん今機嫌悪そうだなって思ったことがある人っていうふうに言ったら全員手を挙げたんですよ。で、僕すごいショックで、え？って、僕そんな不機嫌なキャラじゃないっていうか、基本的にオープンだし、まあ8割から9割は少なくとも自分は楽しくやってるつもりなのに、え？不機嫌だと思われてたんだっていうのがすごくショックで、それからすごく気をつけるようにしたんですよね。何かあった時にちょっとニコッと笑ったりだとかもそうだし、それするとですね、だいぶ改善されたんですけど、まあそれでも40歳以上ぐらいになってくると不機嫌なおじさんおばさんに見られますので、皆さんぜひご注意をしていただけたらと思います。3番目、人間関係が上手かどうか。幸せなお金持ち、不幸なお金持ちの大きな分かれ道は僕は人間関係だと思います。例えば友達がいて、お一緒に遊ぼうよって言ってゴルフしてくれたり、一緒に海外旅行行ったりとかご飯食べたりする友達がたくさんいる人と、そんな人がほとんどいない、仕事関係者しかいない人では全然違いますよね。あとはお金持ちでも年齢が上になってくると年下しかいないというふうな状態になるわけですよね。僕のメンターの桜井秀典さんは90代ですけど、目上の人がいなくなって寂しいとかって言ってたんですよね。もうみんな好きな人とか尊敬する師匠みたいな人は死んじゃったって。で、この間たまたま95歳の人に会ったらすごく嬉しかったとかって言われたんですけど、みんな年下になっていくわけですよ。そうするとやっぱり尊敬されたりちょっと気使われたりするわけですよね。なので皆さんが40代、50代、60代、70代と上がっていくにつれて、年下の人といかに友達になるのかって、これすごい大事なスキルだと思うんです。で、これをご覧になっている方の中には若い人もいるでしょうし、60代、70代の方もいらっしゃると思うんですけど、もしあなたが幸せなおじいちゃんおばあちゃんになりたかったら、若い人と友達になって若い人に尊敬されたり愛されたりするかどうか、これはね、お子さんなんかよりもはるかにあなたにとっては大事だと思います。で、この人間関係が上手かどうか、これが幸せか豊かか、そしてお金持ちかどうか、これをね、分けてくると思います。4番目、綺麗にお金を稼いで使ってるか。これも幸せなお金持ちになれるかどうかっていう大きな分かれ道になると思います。綺麗にお金を稼ぐ、まあ、言ってみれば誰かを幸せにしてお金を稼いでる人もいれば、誰かを泣かせて意地悪してお金を稼いでる人もいますよね。これは一つには僕はその1回稼ぐ金額も大きいんじゃないかなっていうふうに思います。例えば地上げをしたりとかして誰かをめちゃくちゃ泣かしてすごい不幸にして、それでお金持ちになるような人もいれば、僕のメンターの一人に武田和平さんっていう人がいるんですけども、武田和平さんみたいに巨万の富を作ったんだけど、それはどこから来たかっていうと、赤ちゃんが食べるボーロから来たんですよね。あれって今でも1パック20円か30円なんですよ。だって全部買っても200円とか300円ですから、 で、ことは、それに何十国が入ってるわけだから、1個ボールを打っても1円なわけでしょ。その利益なんて多分10セントかですよね。なんですけども、大量に何百万個っていうふうに売れるから、巨万の富を築いたんですね。で、コストなんかできるだけ安くしようと思うじゃないですか。でも武田和平さんは、例えば卵に有精卵と無精卵ってあるんですよね。栄養学的にはほとんど一緒みたいなんですよ。まあ、スピリチュアル的には多分エネルギーは有精卵の方が高いんじゃないかなっていうのは誰も想像できると思うんですけど、値段は全然違うんですよね。なので、コストを考えれば無精卵を、だから、卵が帰らない方ですよね。ひよこにならない方が安いはずなんですけども、でも、和平さんは有精卵を買われてたんです。で、コストが高くなりますよってスタッフがね、いや、これこっちの方にしましょうよって言ったら、いやいや、こっちの方がエネルギーが高いから栄養があるに違いない。なので、うちはそれしか使わないって言ってたんですよね。で、そうしたら、その方が、誰が見てるんですか？味は一緒ですよって言ったら、和平さんがね、にっこり笑って、天が見とるがねって言ったそうなんです。なので、そういう風な人、こういう人はやっぱり天が見てるんでしょうね。幸せなお金持ちになれるんだと思います。で、お金の使い方、これもですね、そのお金をきれいに使えるかどうか、そして人を喜ばせて使っているかどうか、これも幸せなお金持ちになれるかどうかっていうのに関わってくると思います。もう一人の僕の先生がですね、吉田ソースの創業者の吉田純喜さんという方がいるんですけど、彼はですね、自分のその住んでる住まい、東京ドーム何個分っていうでかい豪邸なんですけど、確か10億円ぐらいしたと思うんですけど、それをですね、自分が生きてるうちに子供病院に寄付したんですよ。で、普通はね、自分が死んだら使ってください。これもすごいことですよ。なんですけど、自分が生きてるうちにお子さんたちに全員了承を得て、これ生きてるうちに子供病院にプレゼントしたいんだけどいいかなって。ご自身はだから小さなマンションに移られて、もう豪邸はね、そんなにいらないからって、子供たちも育ったかしってことで、奥様と話をされて、そうやって寄付したそうなんですけど、なんでそんなことするんですかって言ったら、死んだらね、自分が寄付したものがどういうふうに有効活用してるか見れないだろうって。だから、自分が生きてる間に寄付して、ちゃんとそれが使われてるかどうかを見たい。そして、その子供たちが元気になっていく、そのリハビリセンターというか、そういうこう、リクレーション施設みたいになってほしいから、こう、馬小屋とかもあるし、セラピーとしてね、使ってもらいたいから、どういうふうに使われてるのか、で子供の笑顔を見たいから、これが美しいお金の使い方ですよね。なのでお金をきれいに使うかどうかもすごく大事だと思います。5番目、幸せのお金持ちと不幸なお金持ちを分けるのは人生の意味を知っているかどうかってことだと思います。最終的に人生のゴールというのはどれだけ資産を築いたか、どれだけ社会的に活躍したかってことじゃなくて、自分の使命を果たせたか、まあもう少し簡単な言葉でいくと、いい人生を生きたかどうかってことだと思います。これはね、例えば環境を守るためにこんだけのことをやりましたとか、従業員5000人とか1万人の会社を作りましたとか、資産100億作りましたってことではないと思います。本人が自分の人生の意味、例えば子供を産んで、そして孫がいる、そして別に結婚してなくても、自分がですね、本当に大切な仕事をやって、図書館でね、司書をやっていて、図書館に来る人たちが本をね、気持ちよく読んでもらえるようなそういう仕組みを作り上げて、カタログを作って、そしていろんなデータベースを整理して、30年勤めていて、誰も気づいてないかもしれないけど、そうやって貢献して、自分はいい人生を生きた。そういうふうに思えるかどうかってことだと思います。そういうことから考えたら、例えば子供を8人産んだっていう、そういう数字の問題ではなく、そもそも結婚したとか子供を産んだとか、そういう社会的なこととも関係なく、自分にとって自分がいい人生だったかどうか。これがすごく大切なとこなんじゃないかと思います。幸せなお金持ちの人っていうのは自分の人生のある意味役割というか才能を見抜いて、そして自分はこういうことやっていこうって、それを10年、20年、30年やって、それが社会に認められたり、たくさんの人たちを幸せにした結果としてお金持ちになったわけですよね。まあそういう意味では、自分の本当の使命を生きながら、そして人を喜ばせて自分も楽しい人生を生きたっていうのが幸せなお金持ちです。不幸なお金持ちっていうのは数字だけ追いかけているので、結局資産がすごく膨れ上がったかもしれないけど、誰も喜ばせてなかったりするかもしれません。ひょっとしたら一人で寂しいかもしれないし、いろんな人に嫌がられたり、恐れられながら生活しているかもしれません。そういった意味で、あなたが人生の意味を知っているかどうか、これはすごく大切な指標だと思います。これはお金があるかどうか全く関係なく、あなたが決めていいことだと思います。なので自分が納得して、いい人生だったなっていうゴールを迎えるためには何をすればいいのか、よかったらじっくり考えてみてください。 さて、ありがとうワークの時間です。今日は幸せなお金持ち、そして不幸なお金持ちっていうテーマで話しましたが、実は聞いていらっしゃった方は分かったと思いますが、より深いテーマがあります。あなたにとって人生をどう生きるのかってことですよね。なのでお金をどうやって貯めていくのかっていうことでなく、例えば節約して節約してパーティーにも行かず、いろんな人たちと交流もせず、新しいことを学ばず、職場と家だけ往復して、そして定年を迎えているとしたら、ひょっとしたらもっと人間関係にお金を投資したり、時間を投資したり、自分から積極的に出ていくってことの方が大事だなと思われたかもしれません。このビデオから何を受け取ったのか、そしてまだ自分はお金持ちとかそんなんじゃないけど、やっぱ人間関係もっとなんとかしなくちゃいけないなと思いました。人柄まだまだちょっと磨かなくちゃなと思いました。綺麗にお金を稼ぎたいな、綺麗にお金を使いたいなと思いました。人生の意味をもっと知りたいなと思いました。そんな感想を書いていただけたら嬉しいです。あなたのコメントすべて読ませていただいてますので、ぜひコメント欄に書いてください。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。